今日は詩編の129編です。このところには悪しき者の最後が語られてあります。一節のところに、彼らは私が若い頃からひどく私を苦しめたという言葉が語られてあります。二節にも同じ言葉が出てきているわけですけれども、おそらくこれはバビロンによって滅ぼされ捕囚となったイスラエルの姿が語られているのではないかと思います。2節の終わりには、しかし彼らは私に勝てなかった。最後にはイスラエルが勝利をする、そして逆にバビロンは永遠に滅ぼされるということであるわけです。確かに悪しき者はこの世では栄えているように見えるわけですけれども、しかし最後には滅んでしまうということを私たちは知らなければなりません。3節には、耕す者たちは私の背に隙を当て長いあぜを作ったとありますけれども、おそらくこれは背中に鞭が当てられて、そしてその傷が畑の畝のように盛り上がるような、それほどひどい仕打ちを受けたというようなことを語っているのではないかと思います。しかし4節に、主は正しくあられ悪しき者の綱を断ち切られた。主なる神様は正しい方であるわけです。そして最終的に裁きを行われる。悪しき者の綱を断ち切られた、それは永遠の滅びということを意味しているのではないでしょうか。言うなれば、私たちもこの悪の中に生まれ、そしてまた悪しき者の一人であった。そしてそのことは、私たちも本当にこの苦しみの中にあり、やがては滅ぶのではないだろうかと考えることがあったと思います。ロマ書の6章23節を見ますと、罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命であるとありますけれども、私たちは罪の滅びの中から神様によって救われ、そしてキリストの十字架によって私たちは贖われて罪の許しをいただくことができました。そのことによって私たちは神様の祝福をいただき、永遠の命に預かるものとなったわけです。五節にシオンを憎むという言葉が出てきます。これはシオンというのはエルサレム、神の都であり神殿のあるところです。しかしそれを憎む者は皆恥を受けて退け。そして六節に、彼らは伸びないうちに枯れる、屋根の草のようになれとあるわけなんですけれども、まさにいくらそれがきれいに見えたとしても、屋根の上に撒かれた種がこの芽を出し花を咲かせてもすぐに枯れてしまう、そのようなものとなってしまう。また七節には、刈り取るものはつかまず、束ねるものも抱えることはない。もうそれは収穫を得ることもなければ、もう豊かに実がなるっていうこともない、そのようなもう儚いものとなってしまうということであるわけです。私たちは何よりも誠の神様を尊び、そしてまた褒めたたえ、神様に栄光を期する、そういうものでありたいと思います。八節に、この通りがかりの人もあなた方に主の祝福があるように、主の名によって祝福あれということはないとあるわけですけれども、私たちはこの世の栄華を極めていくというのではなくて、主の祝福に預かる、全能の神様が祝福してくださる、幸いを与えてくださる、このことを私たちは得るものとさせていただきたいと思います。この世の栄光は束の間のものであり、やがては滅びに至るということを私たちは心の内にしっかりと刻み込み、そしてまた神様の恵み祝福の中に生きるものとさせていただきたいと思います。